理科の時間。
星や理科の話を分かりやすくお届けするそんな理科の時間第44回をお届けしていきたいと思います。パーソナリティは私本宮と
吉安と
香里です。
それではよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2回ほど楽させていただきました。どうもありがとうございました。
いえいえ、
お久しぶりですよね。
そうですね、
2回ではなくてお休みだったら1回だけですよね。
お休みなら1回ですね。でその前にね、ちょっと吉安さんの持ち込み企画のお話があったので、原稿作りなどちょっと僕は楽ができたので大変助かりました。
でもお忙しかったんでしょう。
そうですね、まだご存じない方もいるかもしれないんですけれども、ちょっとご報告がございまして、
はい
はい、
はい、極めて私事なんですけれども、この度子供が誕生いたしまして。
おおめでとうございます。
どうもありがとうございます。
ああ、
はい、
じゃあそれでいろいろあたふたとしていたってことですね。
超バタバタしてましたね。
はあ、
でもおかげさまで、まあ無事に女の子が生まれまして。
お姫様誕生ですね。
はい、なんか、ね、毎日こう、うん、こう寝つけに格闘しているというか、なかなか寝つかないぞと
寝かしつけね。
寝かしつけですね。
そうそうそう、心配な感じがいいですね
あーもう大変、いつまで続くのかなと、うん、まあ、多分ねちょっとしたら落ち着くとは思うんですけど、ほらでもね、こう抱っこしてれば寝るんですよ。で、はいはいはい、下ろそうと思うと目をパチッとこう開けるのね。
着地失敗ですね。
そう、着地失敗本当にね。でほらね、お母さんはこうおっぱいというものを持っているので、泣いたらおっぱいでこう寝かせられるんですけど、 お父さんは空腹で泣いてるときはお父さんどうしようもないんです。
あ、
お母さんにはやっぱ勝てない。
勝てないね。まあお父さんこれから多分いろいろ仕事があるんだと思うんですけれども、まああとお風呂入れたりね、
はいはいはい、
そうやってますけれども、まあそんなこんなで結構ね、今ちょうど編集の時今寝てくれているので、
はい、あ、なんとか
今撮るなら今だとそんな感じでちょっとやっておりますけれどもね。
いくつか質問していいですか。
あ、どうぞどうぞどうぞ。
お一人目。そうですか。
はい、もうなんていうんですか、子供はねもともと好きだったんですけど、
うん、
なんていうんだろう、僕は子供が好きだったのはよその子だから責任がないから好きだったのかなとかね。
おお、そういうのも可愛い存在としてね。
そうそうそう、だけど責任がないからね、ただただめんこめんこすればいいだけだったから、
めんこめんこ、
自分の子供になった時どうなるのかっていうのは自分でも予想ができなかったんですけどね。
どうですか、
うんうん、かわいいね大丈夫
大丈夫
多分大丈夫。
おじ気づかなかった。
うん、ね、なんて言うんだろう、ほらでもさ、よその子の赤ちゃんを抱っこしていいよって言われてもすごいおっかなびっくりじゃないですか。
そうですよね。
ねえ、自分の子って分かると意外にウェイって抱っこできるのね
そう、自分の遺伝子が入ってるからですかね、
かな、
遠慮してられないからね。
そうそうそうそうそう。もうだからもう意外にまだ首なんかほらグラングランだから、
うん、
グラングランなんですけど、意外に脇に手突っ込んでうりゃーって持ち上げて首ガクーンってなっててもちゃんとその後すぐこう抱えれば問題ない。よいしょ
っとね。
そうそうそうそう
そう。そんなもんなんですか。
意外に大丈夫。そうそう、あ意外に強い子やなと
なるほど、強く鍛えてるんですね。もう
そうそう、ちょっとたくましく育てようかとね
あと広い大地のところで、
うん、
名前を決めるのに、いざこざとかなくすんなり決まりましたか。
ありましたよ、いざこざ。
お、あったんですね。
いざこざまでいかないですけど、うちの奥さんとお互いその候補の名前、お互いが、
うん、
こううちに秘めたる名前を紙に書いてですね、
はい、
うん、何本か候補が出るじゃないですか、いくつかね、
うん、
で僕もいくつか候補を出してそれを紙を交換したんですよ。
お奥さん、お互い見せっこ、
何枚かずつね、
1枚の紙に名前を何人か書いて自分の、ね、でお互いこれはないだろうっていうのに罰をつけようと、
はいはいはい、
うん、でお互いの1、2を使用すお互いが罰つけちゃって
そこでは気が合わなかったんだ。
気が合わないですね。でやってるうちにまあまあまあ、あの最終的にはうちの奥さんの方に残っていた名前になったんですけれども、うんうん、まあまあいい名前ですよ。
よかったです、
はい、ねえ、そうそうそう、まあせっかくなんでね、理科の時間なんでちょっとあの赤ちゃんとこのね、そういうお話を一つなんですけど、
うん、
ほらなんか赤ん坊って足の裏をなんか爪でグリーってやるとあの指がグニって曲がるバビンスキー反射ってあるんです
あー聞いたことあります
、うん、あれをね試してみたんですよ、
うん
うん、なりましたね親指がなんかこう上の方にクキって曲がって、残りの4本指はなんかバッと開くんですよ、
うんうん、
なんかちょっとこう曖昧な部分もあるんだけど多分やあのそんな動きをするので、あこれが多分それやなと。
あとなんか聞いたことがあるのが、うんうん、もうちょっと大きくなってからかな、なんか高いところから落とすような格好をすると手がバッと広がるって。
あのね、生まれた時からね、なんかそんな突然そのポーズやるよ、うん、
おお、う
ん、なんか岡本太郎的な感じ、うん、爆発だ的なね、手を広げて、
うんうんうん、
なんだろうお前みたいな
そんなことそういうのがあるんですね。うん、
あとなかなか手のひらね、ちょっと触るとにぎにぎにってするし、
あ、それかわいい、
かわいいですね、
うん、
あれ感心したのが、いや当たり前なんだけど、
うん、
生まれて出てきてさ、
うん、
すぐ見たらしっかり爪生えてんのね
でも柔らかいですよね爪が。
わ、まあ一丁前に爪で、その爪も短すぎず長すぎずちょうどいい長さで生まれてくるんだなと
ああそういうことね。
そうそう、爪伸びきってたら笑うんですけど切らないでいいぐらいにちょうどいい長さでね、の時にちゃんと生まれてきたのでちょっと感心したんです。
でも髪の毛は人によって随分違いますよね、赤ちゃんによって。
そうですね、
ふさふさな子もいればあんまりない子もいて、うん、
あのね、ちょっと10分先に隣の分娩室で赤ちゃん生まれちゃったんですけどね、うん、そこの赤ちゃんは結構ふさふさでしたね。
お
う、
うちの子はまあそこそこあります、
ほわほわです、
涼しげな感じ、
なんて言うんだろう、ちょっとまあ少なめだけど一応ちゃんとあるので、うん、大丈夫、つむじも見えるし、これから伸びてくるんじゃないかな、
うん
う
ん、
そうです、
まだね、へその取れてないですけどね、
うんうん
うんうん、まあ、そのうちポロリと取れるのかな、あれは。まあそんな感じでちょっとね、これからこのポッドキャストを録音編集する時間をこう捻出するのに多少苦労するかもしれないですけれども、
もしかしたら後ろの方でちっちゃい鳴き声が聞こえることがあるかもしれませんけど、
あるかもしれないで来年ぐらいはなんか背中でおんぶして怪しながらや
ってる途中で歌を歌い始めるかもしれないですね。
そうそうそう、あるかもしれないんですけど、なるべく時間を作ってこの番組は続けていきたいと思いますのでね、これからよろしくお願いしますと、
はい、よろしくお願いします。
おめでとうございます、本当に
頑張ります、お父さん業
で今日はその忙しさも一段落して本宮さんが原稿を作ってきたと。
そうですね、久しぶりに原稿を作りました。
はい、
はいはい、
星のお話を今回は久しぶりにやってみたいと思います。
そうですね、
星ですね、
はい、今回は久々の惑星シリーズです。
お、惑星、
あれ前やった惑星って何でしたっけね。
土星やりました、土星、
土星やりましたね、
はい、
そうそうそう、はい、そこまで来て次土星の次の惑星、順番でいくと土星の次は香里さん何ですか。
え、水金地火木土天、天ですね、
天
天王星、
天王星かな、
天王星、
はい、天王星です。
はい、
今回は天王星についてちょっとやっていきたいと思います。
はい、
香里さん、なんか天王星ったらなんかイメージできるものってあります？
天王星といったらなんか
例えばほら、うん、土星だと、
うんうん、
輪っかとかさ、うん、ね、なんかあるでしょ、
うん、
天王星はどうですか。
なんか天王星は遠くにあるポツンとした星っていうようなイメージしかないです。
そうなんですよね、
はい、
結構ねこう天王星はね太陽系の惑星の中でも結構一番地味なんじゃないかなっていう気はしてるんですよ。なんとなくそのマイナーというんですかね、名前はみんなね水金地火木土天ってこうそういう語呂合わせの中には出てるから、うん、あれなんですけど、どんな星かなっていうのはね意外にみんなよく分かってない部分が多いかなと思いまして、
はい、
ちょっと少し今回皆さんとお勉強していこうかなと思います。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、まずあの基本の基本的なところ、
はい、
天王星のイロハのイからいきたいと思います。
はい、
はい、まず太陽に近い方から惑星で数えていくと7番目の星になりますね、
うん、はい、そうですね。
水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星と、
うん、7番目ラッキーセブンです。
はい、で太陽からの距離なんですけれども、
はい、
太陽と地球の距離を1天文単位って言うんですけれども、
うん、
その単位でいくと、ね、太陽からの平均距離でいうと天王星は 19.2 天文単位だから
19.2、
地球と太陽の距離の、まあ、19倍ぐらいあると、
うん、
えらい遠いわけですよ。
うんうん、
でね、これね、どんだけ遠いかっていうと、例えば1個手前の惑星土星、
6番目の星ですね、
そうそう、
うん、
6番目の土星が 9.5 天文単位なんですよ。まあざっと10天文単位、
うん
うん、で天王星がいきなり20天文単位なんですよね。まあ19だから、そうそう、だから
すごい離れてるんですね、倍ぐらい。
土星までと天王星でいきなり距離が倍離れるんですよね、ドーン。そうそう、それぐらい離れてるんですよ。
そうするとやっぱり天王星が見つかったのっていうのはかなり後なんですか、うん、他の惑星に比べると。
ああ、そこら辺がですねちょっと面白いことがありまして、
はい、
この話ちょっと後になって出てくるので後でご紹介しますね。
はい、
うん、面白いんですよこのお話もね。
うん、はい、
続いて、はい、基本データ、天王星の大きさなんですけれども、
うん、
ね、赤道の直径がまあだいたい5万キロと、
うん、
これね、まあよくわかんないでしょ、
うん
うん、地球の4倍ぐらいの大きさと思ってくれればいいです。
うん、おー、そんな、うん、大きくないんですね。
まあ大きいっちゃ大きいんですけど、
うん、
木星は11倍ぐらいあるし、
うん
うん、それから比べるとまあちょっと大きいかなと、
うんうんうん、
でも直径で4倍ですよね。
まあそうですね、
ということは体積は4倍の4倍の4倍だから結構重量感としては大きい、まあまあ惑星になるかなと思います。水金地火ぐらいがねちっちゃめな惑星にすると、やや大きめな惑星になるかなと、
うん、ボリューミーな感じがしますよ。
うん、
そう、地球と比べればかなりドーンとした感じがすると思うんで、
うん
うん、続きまして、天王星の自転1日ですね。
はい、
はい、地球は24時間ですけれども、
うん、
天王星は17時間と15分で一周回ってます。
1回転、
はい、
回転軸に沿ってくるんと回るのが17時間と15分、
うん、で一回りすると、
うんうん、
はい、そんな、まあそんな感じです。
はい、
ちょっとあとざっといきますね。
はい、
あと公転周期、太陽の周りをどれぐらいの時間をかけて回っているか、
うん、
これが約一周を84年で回ってます、
うん、おお、
はい、
やっぱり距離が遠いから、
うん、一周回るのも時間がかかると。
そうですね、
そうですね、
ってことは、はい、惑星って こう星の中をゆらゆらとというか、
うん、
動いていくじゃないですか。
そうですね、地球から見た星の中の動きですね。
恒星が並んでいる中を動いていくんですけど、はい、ほぼ84年で、一周して戻ってくるっていう感じになると思っていいんですよね。
そうですね、行動の星座を84年で一回りっていう感じですよね。
そうですよね、さっきの、うん、地球と太陽の距離を1とするとその20倍っていう話をしてたんですけど、
はいはい、
まあまあ地球は本当に太陽の近くで、遠くに天王星が回っていて、その外側に、他の星々があると思うと、84年をかけて黄道の12星座の中をぐるぐるぐるっと回って戻ってくると、
そうですね、
いうような動きをしているということですね。
かなりゆっくりとした動きだと思うんですけど、
うんうん、
まあ、よく天王星、まあ、他の星も、うん、今この惑星は何々座の中にいますっていうのは、
うん、
天王星の場合はだいたい自分の一生について1回なんですね。
日本人的だと、うん、一生に1回転かな。
そうですね、そうか
一生の長さがちょっと違いますね。
人によりけりですのでね、
はい、うん、
まあそんな感じで、まああと基本的なとこだと大気の成分は水素 83%、うん、ヘリウム 15%、 メタン 2% と、
うん、
まあ、やっぱり、大気の成分ってことは地面みたいなものはなさそうなんですか？
うん、地面と言えるものはないと考えられてますね。
お、じゃあガスが渦巻いてるような星、うん、
ガスが、まあ、ガス惑星に近いというかね、ガスがどんどんどんどんこう中心部に行くに従ってガスが濃くなっていくような感じの、
なるほど、
ような感じなので、まあ、大気は、うん、かなりの部分が水素と、
うんうん、
まあ、そんな感じの、基本データですね。
おい、
うん、でね、地球から見るとね、どれぐらいの明るさで見えてるかというと、
うん、
あのね、一番明るく輝いた時で 5.6 等星、
うん、
だからね、ほら人間って一応目のいい人だとすごく真っ暗な星空だとね6等星まで見えるって言われてるんですけど、
うん、
だからね、目のいい人だったらもしかしたら場所が分かってれば見えるかもしれない。
おお、うん、星座って基本的に数字が小さいほど明るいんですよね。
星の明るさ、
星の明るさ、そうですね、
で、5.6 だから、うん、すごい暗いわけじゃないけど、
うん、
明るいわけでもない、ギリギリの、まあ、
かなり暗いよね、
うん、
まあ双眼鏡ならね、場所が分かってれば見えるとは思うんですけど、
うんうん
うんうん、青っぽい星に見えるはずなんです。
青っぽいんですね、
見た目はそんな感じですね。うん、僕もね見たことはないんだけどねそう、そのようですよ
今、
うん、
日本だと、
はい、
目がいい悪いに関わらず空があまり暗くないので、うん、なかなかね6等星まで綺麗に見えるっていうのはないんですね。
うんうんうんうんうん、
っていうのも
北海道に行っても難しいですか？
北海道とかだったら見えるんじゃないかな、
う
ん、うちの方の山奥行けば見えてるかもしれないですけど。
本宮さん、目はいいですか？
目が悪いんです、僕は。メガネをしておりまして、メガネを外すと何も見えんっていう感じ
なんでこったい。
そうなんですよ。うん、続きましてね、
はい、
天王星面白い特徴があります。
うん、
赤道面が、
うん、
公転している軌道面に対して98度も傾いています。
太陽を中心にして地球はコマが回ってると考えたら、うん、コマの軸が普通に刺さってる、うん、まあ、ちょっと斜めだけど刺さって回ってるのに対して、
うん、
天王星はコマが横倒しになって、
うん、そう、
横向いてるんですね。
完全に横向いちゃってますね。そうだからね、そんな風になっちゃってるから、
うん、
どういうことが起こるかというと、
うん、
さっき公転1年間84年かけて太陽の周り回るって言いましたよね。
うん、
横倒しになっちゃってるので、 天王星はね42年間昼と夜を繰り返すんですね。天王星に住んでいると、42年間太陽が沈まない昼間が続いて、
白夜というんじゃなくて白季節みたいな感じですか。
42白でそれが終わると今度42年間夜が続くんです。
ああじゃあ先ほど自転周期で1日が、まあ17時間って言い方はしたけど、朝から昼って朝から夜という1日っていうわけではなくなるわけですね。
なんかこう地球に住んでいる人の常識では計り知れない生活が待っている感じですね。
天王星は軸が真横に傾いているから、ある季節真夏は北極の人が一日中、昼間と。
そうですね。
で逆に冬は一日中夜。なんでかっていうと太陽と逆の方向向いてるから。
まあそうですね。
じゃあ春と秋どうなるかっていうと、太陽に対してなんて言ったらいいんだろうな、
言い方が難しいですね。
そうですね、軸が、ぐるぐる回る、軌道とほぼ平行してる感じになるので、17時間で昼間と夜が一周するっていう風になるんですよね。
そうですね。
赤道に住んでる人は
目まぐるしい感じが、
まあまあ地球にいる感じと似てる感じになる。
まあそうですね。
とそうそう、で赤道にいる人はだんだん、冬になってくると、太陽が真上を通っていたのがだんだんこう冬になってくるから、南の方に太陽が降りてきて、一日中地平線のところを回ってるっていう時がやってくるんですよね。
そうなりますね。
そうそうそう、
一日中夕方、
一日中夕方、
そうそう。これはどっちかちょっとあの地球でもね極地方の人は経験すると思うんですけど、
そうなんです、それが極端なんですよね。
そうそうそうそうそうそう、
それが42年周期。
まあそうですね、
98度傾いてるって話ですけど、
はいはいはい、
これは、天体ができた時からその、ちょっと突飛な方向に傾いたまま、天王星ができたっていうのでいいんですか。
これね昔から謎の部分なんですけど、どうしてこんなに傾いちゃってっかなっていうのは結構昔からああだこうだと議論されてるんですけど、一番まあ有力なのはまあものすごい昔に天王星に大きなね天体がドーンとぶつかってグリーンと向いちゃったんじゃないかっていう説がまあ比較的有力ではありますね今のところね。
98まで傾くようなものがぶつかっても、こう公転軌道、は大体円のままなんだろうなのかななんて思って。
なかなかすごいですよね。しかもねこう説によってはそこまで傾くにはどうも2回ぐらい星がぶつかんないとここまでいかないんじゃないかなっていうね説を唱えてきて、
要するに1回分は、少しだけど複数回当たって傾いたと。
そうそうそう、こうそこまで2回ぐらいぶつかんないとこうはならんだろっていう風に言ってる人もいます。
奇跡的な傾きですね。
ねえ、
だからそうですよね。例えばこの星が2回ぶつかって傾いたなら、他の星にはじゃあなんでぶつかんなかったのってこともありますよね。
ぶつかってなくなっちゃったのもいるかもしれないし。
あ、そうか、
そうそうそう、あとねそれで合体して大きくなってる惑星もあるでしょうし、ほら昔の太陽系って結構今と違っていろんなものがこう飛び交ってぶつかったりしてた時期があったから、多分そういう時期なのかなっていう気もしますしね。そうなんですよ。まあそんなこんなで、あの天王星のまあ一番の特徴といえばこの横倒しになって太陽の周りを回っていると、そうそうそう。あとね面白いのがね、天王星にも実は輪があります。
輪、
土星の輪の、あの輪ですね。
そうですね、土星にある輪ほど派手ではないんですけど、というかほぼ、望遠鏡とかで見てもほぼ見えません。
あ、普通の人が望遠鏡で見ても見えない。
全く見えないですね。
じゃあなんでわかるの、
うん、
ねえこれね昔ねあの恒星食って言って天王星が、その後ろにある恒星を隠す天文現象があった時に、
うん、
どうもねその恒星が隠れるちょっと前に何回かその恒星がね消えかけたり暗くなったりしたことがあったのね、
うん、
これはどういうことかというとこれはもしかして天王星にはちょっと こっちからではほとんど見えないけれども輪があってその輪がこの後ろの恒星を一瞬隠したりしてたんじゃないかっていうことで輪の存在が出てきたんですね。
お
お、うん、でこれ実際にまあねボイジャーっていう探査機が飛んでった時にはまあちゃんと写真に撮影されたりして、
うんうん、
ちゃんと輪の確認できてます。ボイジャーでね観測したらね輪がね50本ぐらい見つかってるんですね。細いやつなんですけど、うんうんうんうん、だからまあ目には見えにくこっちからで望遠鏡じゃほとんど見えないんですけれども一応天王星にも輪があるのが分かってます。
その輪は天王星の回転している赤道に沿ってあるの。
あ、そうですね、赤道にあるのでだからまあ軸と一緒に横倒しになってますね。
あ、はい、そういうことですね。
そういうことです。
ってことは、
はい、
地球から見てまさに天王星を正面から見てぐるっと囲むように輪っかが見えるっていう向きがあるわけですよね。方向的には
ちょうど極地方がこっち向いてるときはそうなりますね。
あ、よくね、うん、あの土星の観察だと、
うんうんうん、
輪がねちょっとだけ傾いてるじゃないですか。
あ、そうですね。
そうすると見えやすいときと見えにくいときがあるけど少なくとも土星ってやっぱちょっと斜めぐらいが一番よく見えるときで
かっこいいですよね。
さすがにこうなんていうんですかドーナツのようにドーナツ平たく置いたときのようには 見えないじゃないですか土星だと。
まあそうですね。
でも天王星は正面から見ると、とっても性能のいい望遠鏡で見れば天王星の周りに正面から見て丸く、
うん、
輪が見えるっていうのもあり得るわけですね。
あるはずですからねそこにね。
そういう写真が見たいですね。
あ、ハッブル宇宙望遠鏡とかなら映るのかな。ちょっと確認してないですけど、うん、まあ細くて土星に比べれば地味な輪なんですよ。
うんうんうん。
まあということでね、あの木星にも輪ありますし、
うん、
木星、土星、天王星とあとまだ理科ではやってないんですが海王星にも輪があるのが分かってるので、外にある大きい惑星は全部輪があるのが分かってます。
はい、
うん、
はい、
なるほど。
まあそんな感じで、まあ、天王星のねこの見た目とかね今こういう天王星の素顔の部分をちょっとご紹介してきたんですけど、
うんうん、
はい、
うん、
誰が発見したかっていうのはまだご紹介してなかったですよねこれね、うん、
あ、そうですね、
はいはい、
やっぱり 先ほど言ったみたいに遠い星なので、うん、比較的最近なんですか、うん、発見そのものは、
うん、あ、そう、最初ねお伝えしてた部分なんですけど、
はい、
実はね、
はい、
この天王星惑星って分かる前に、
ええ、
結構ねいろんな天文学者が惑星じゃない普通の恒星として観測されてていろんな星図にね実は恒星として記録が残ってるんですよたくさん。
あ、それってやっぱり公転周期がすごい長くて、うん、なかなか移動しないからってことですかね。
気づかなかったんでしょうね。で、まあ、今それまではほら、惑星は土星までって思われてたのも ありましたし、
うん、
まあ新しい惑星としてはみんなみじんも思ってなかったと、
うん、でも、うん、さっきも言った通り、
うん、
目のいい人また空が暗ければ、
うんうん、
星として普通の人の要は望遠鏡時代よりも前に、うん、見て、星があるなって分かってる人がいたわけですよね。
まあ、そうですね。結構暗いですからそれでもちゃんと星図の中に残ってたりするので、うん
うん、まあ、うん、しっかり名前を付けたのはその後かもしれませんけど望遠鏡ができてからかもしれないですけど、
あ、まあそうですね、
星としては多分見られていたんでしょうね、
うん、で理科の時間で、ね、何回か前にやった星図の話の時に、
うん、
フラムスチートさんっていう人をご紹介したと思うんですけれども、あのね、星図にね、星座の中の星端っこからもう順番に番号つけてた人なんですけど、何々座何番星っていうね、言い方を表現する付け方をしたフラムスチードさんっていう人なんですけどね、
はい、
その人がこの天王星を天王星惑星と気づかずに、
うん、
牡牛座34番星として登録してたことがあります。
おお、
それはいつ頃ですか。
ですね、フラムスチードがこれを登録したのは1690年ですね。はい、
そうすると1690年の時には牡牛座のところにいたわけですね、
うん、そういうことになりますね、
うん、ちなみに今はどこの星座にいるんですか。
今現在は魚座にいます。
うん、
だからまあ今はまあ夏なんで、秋の星座なんで、まあ夜中には昇ってくるはずなので、
うん、目のいい人でいい環境にいれば見られるかもしれない。
そうですね、
うん、
そんな感じです。で、まああのね、フラムスチードはまあ惑星とは思わずに恒星として登録してたんですけど、
うん、
イギリスの天文学者のハーシェルさんがこの星に気づくんですよ。
うん、
なんかこの星動いてるぞと。
おお、要は恒星じゃなくて違う天体と、うん、
そう。ただね、このハーシェルね、これほうき星の彗星だと勘違いどうもしてたんですね。
あ、はい、動いていくけれども彗星なんじゃないかと、うん、
そうですね。ハーシェルって結構いろんな星雲とかそういうのたくさん観測した人なので、
うん、
ハーシェルさんがこの天体を彗星だと思い込んでたんですけれども、どうも軌道を計算するとなんかおかしいんですよ。
うん、
なんか彗星の軌道となんか違うし、計算と合わないなって困ってる時に、フィンランドのさんっていう天文学者がこれはどうも太陽を回る円軌道だよというのを突き止めるんですね。
うん、
うん、
となるとこれ新しい惑星じゃないのっていうのがここでわかるわけですよ。
そうですよね。
うん、
これある意味すごく画期的で、
うんうん、
その水金火木土、
そうですね、
は本当に太古の昔から分かっていた惑星じゃないですか。
そうですね、
占星術にも使われる。
土星まではかなり明るいですからね、
う
ん、
そうそうそう、それがこの時初めて、
うん、
今まで惑星だと思っていなかったものが惑星だというふうに認定される瞬間が来たわけですね。
これはだから結構ね、ハーシェルさんが見つけてたんだけど、このレクセルさんっていうのもかなりの功労者だと思うんです。これ惑星だよって教えてくれたのがこの人ですから、
うん、そうです。これはちなみに何年ぐらいなんですか。
1781年のことですね。
うん、はい、
それでイギリスのハーシェルが新しい惑星を発見した、これはえらいことじゃ、めでたいことじゃっていうことで、まあハーシェル、何、うん、どんな名前にしようと、
うんうん、
だからね、このハーシェルさん実はそのまあイギリスの国の人ですからね、
うん、
当時のイギリスの国王のジョージ3世にちなんで、まあ、ジョージアンプラネットにしよう
って
これ、
うん、
そんな名前をつけちゃうわけですよ。だけどね、これね、結構ね、ほらイギリスではね普及ちょっとしたんですけど、他での国ではいまいち人気がなくてですね
まあまあ嫌だっていう人もたくさんいるでしょうね。
ああね、なんでお前のとこ惑星なんてみんなのものだろっていうのもありますしね、
うんうんうん、
でもあと逆に隣なのもフランスとかでは、うん、ハーシェルが見つけたんだから惑星ハーシェルだろうとかね、
いろんな名前、なんか彗星っぽいですね。
そうそうそうそう結構いろいろ当時はいろんな名前で呼ばれてたんですけど、
うん、
最終的にはまあ今の、まあ、天王星、まあ、英語読みだとウラヌス、この名前に落ち着くわけですよ。これドイツの天文学者さんがね、つけた名前なんですけど、ウラヌスという名前で落ち着いて、これ日本だと天王星っていう言い方をします。
はい、
うん、これはどうもね、中国の方でもともとついた名前が日本に、まあ、入ってきてそのまま慣習的に使われていることらしいんですけど、
このウラヌスは、
うん、
神話の神様の一人、
このウラヌスもギリシャ神話の方から付けられてます。神様の名前ですね。
どうですか、
はい、面白いのが大概ほら太陽系の惑星とか衛星っていうのは結構ギリシャ神話とかローマ神話の神様の名前とかそういうのが結構ついてるのがほとんどなんですよ。
そうですよね、
うん、でもねこのね天王星面白いのがですねたくさん衛星が見つかってるんですけれども、
はい、
その衛星の名前が全てシェイクスピアとアレグサンダー・ボープという、まあ、イギリスの詩人の方の作品中に出てくる登場人物の名前が付けられています。
へえ。
だからギリシャ神話とかローマ神話一切関係ない名前が付いてるんですよ。
星の名前にはギリシャ神話のから取られた名前が付いたけど、
うん、
それの衛星には
全部
登場人物の名前が付いた。
お芝居とかの登場人物のお名前ですね。例えばですね天王星の五大衛星って言われているあの大きめの衛星なんですけどね、
はあ、
名前があのアリエル、ウンブリエル、チタニア、オベロン、ミランダと5つ。これ全部あのお芝居に出てくるお名前なんですね、
うん、
例えば、
うん、
オーベロン、オベロンっていうのは、まあ、あのシェイクスピアの、なんだ真夏の夜の夢に出てくる王様の名前ですよね、これね。でね、僕ね、それぐらいしかちょっと分かんないですけどね。
ちなみにこの5つの衛星、
うん、はいはいはい、
っていうのは、うん、地球からその望遠鏡で観察して見えたんですか、うん、
これはですね、全部で今天王星は衛星が27個見つかってるんですけれども、うんうん、この五大衛星って言われている今お伝えした5つは結構昔から望遠鏡で観察されていました。
あ、そうなんですね。結構遠い星なのに見えるもんなんですね。
そうですね。で、まハーシルさんとかのだいぶ後になって、ね、望遠鏡の精度も上がってた頃からポロポロ見つかってるっていうのもあるんですけれども、
はいはい、
それでこの5つ以外の27個のうちの残りの22個か、これはほぼボイジャー2号の発見です。
お、近くを通り過ぎた時に見つけたと。
そうですね、うん、ボイジャー2号はね、天王星に近づいて時にね、大体ね1日ぐらいしかいなかったんですよ。もうすぐ
1日ぐらいしかいなかった
な。ストーリーしちゃったみたいな感じ。ストーリー
なんですけど、その間に結構な情報
を、ああ、頑張ったんですね。
写真もいっぱい撮って、
うん、
ね、まあそんな感じで。そういえば確かね、ボイジャー2号が天王星に近づいた時ってね、僕ねうっすら覚えてるんですけど、うん、確かに僕ね中学校ぐらいだったと思うんですけどね。
80年代
86年1月24日というのは、まあ、調べて分かったんですけど、
うん、
ほらそれまでボイジャーってほらね、木星近づいてすごい写真を送ってきて、
うん、
その次土星もすごい写真をね地球に送ってきて、次は天王星だ、うん、天王星の画像が来るぞっていうのは結構ワクワクして覚えているんですけど、
うん、
なんかねテレビで見た最初のこの天王星の画像っていうのがなんか想像よりすっごい地味でちょっとがっかりした記憶が残ってるんですよね。
やっぱりこう木星の模様、
うん、
土星の輪っか、
輪っか、
天王星何があるんだろうって思うとつるっとした白い天体みたいな、
かなりつるりとしてて何のこう雲一つないつるりぬるりとしたこの青白い星ということでね、ってちょっとがっかりしたんですよね。
すごい距離離れててすっごい期待していた割には、うん、あれっていう。
そういや、なんて言うんでしょうね、すごいいろんな衛星もあって、衛星なんかはねかなりそのガタボコだったり山があったりとか派手な衛星あるんですけれども、
う
天王星の画像自体はね本当にのっぺりとした地味な写真なんですよね。わずかにね雲なんかも写ってるはずなんですけど、画像処理をして、明暗をはっきりしないと雲が見えてこないぐらいの薄い雲なんです。そんな感じでね、一般の人は結構天王星のイメージってそんな感じだと思うんですけど、それでね今ね僕お伝えしたね、天王星の情報なんですけど、
はい、
発見した人はウィリアム・ハーシェルさん、これイギリスの人ですよね、で天王星の衛星これも全部、シェイクスピアか詩人のポープさんのお名前が付けられ、登場人物の名前が付けられていたりして、これねかなりねイギリス絡みなんですよね。
はあ、確かにそうですね。
天王星自体がほれなんて言うんですか、冥王星ってアメリカ人が発見したので、
はい、
アメリカ人結構冥王星好きなんですよ。
大好きですね。
ミッキーマウスのね飼っている色の名前がついたりとかして、冥王星がアメリカの惑星なら、天王星はイギリスの惑星かなって僕思うわけです。
イギリス人が発見して、
そう、ヨーロッパで天文学が盛んになって、やっぱりイタリアとかね、フランスとかの人の名前よく出てきますけど、そうか、天王星はイギリス系の絡みが多いんですね。
イギリスの方に直接聞いたことないんで、イギリスの方がどう思ってるか分かんないんですけど結構ねちょっと調べていくうちにこれはイギリス絡みやなと、いうのが分かってきまして、ちょっとこうイギリスの人は意外に天王星に愛着を持っていたりするのかななんてね思ったりもしました。
イギリスの国民的キャラクターには名前がついてるかもしれないですね、ウラヌスって。
なんかあるかもしれないですよねまあほらイギリスといえばまあもう劇作家シェイクスピアですから、
飼ってた犬の名前がウラヌスとか、
あー結構つける人いるかもしれないですよね。
ねえ、
だからまあもしかしたらイギリスの国旗が天王星の軸にあるかもしれないとまあそんな感じで今回はイギリス絡みの天王星のお話をしてみました。
はい。
それでは今回もお便りの方何通かご紹介していきたいと思います。パオリさんよろしくお願いいたします。
はい、では1通目です。トシノブさんからいただきました。いつも聞かせていただいております。まずは本宮さんにお子様のお誕生おめでとうございます。
ありがとうございます
さて43回の内容についてです。中では牛は人為的改良の結果子供を産まなくてもずっと乳が出るというふうに取れる発言がありますが、そこは間違っています。人為的改良の結果たくさん乳が出るように改良はされていますが、基本的なところ出産しないと乳は出ないは変わっていません。また牛が乳を出すのも出産後約1年間という期間も変わっていません。したがって酪農家では雌牛は約2歳で最初の出産をし、その後は基本的に年後で出産を続けながら牛乳を出しています。酪農家と縁のない割と多くの一般の人に乳牛は出産しなくても乳が出る、それも出続けると思っていらっしゃる方がおられますが、子供を産まなくても乳が出ないという哺乳類の基本線は何ら変わっていませんので、ご理解とご訂正をお願いいたします。この方北海道の酪農家の方のようです。メールどうもありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
私のミスでございます。どうも申し訳ございません。
前回の時ですね、
そうですね、前回、品種改良というのとかで、雌牛が牛乳をたくさん出すものを、だんだん選んでいってということで、たくさん牛乳、乳が出るというのについては、要は子牛が飲むのよりもたくさん乳が出るというのは、そうなんですけれども、 番組中では子供を産まなくても牛乳出ますよというお話をしてしまったんですけれども、
はい、
俊信さんのおっしゃる通り子供を産んだ後ほぼ1年分ぐらいの期間、
うん、
牛乳を、搾乳することができる、乳が出ると。で、出なくなる頃にまた生まれるように年後で、生まれるようにコントロールしているということのようです。どうも、ありがとうございます。
お詫びして
訂正いたします。
ありがとうございました。
はい、
牛は2歳で最初の出産をし、だからまあ子供を産み続けて牛乳を出すと。
そうですね。
ああ、なかなか過酷な人生ですね。過酷ですね。
ですね。
いや、その分僕たちが美味しい牛乳が飲めると。
そうですね。
美味しくいただいてます。牛乳大好きです。
牛乳大好きです、僕も。はい。
あと、その人間がね、こう、うん、品種改良して、
はい、
もう動物の形を変えていくっていうのは、いくつか前回例を出したんですけれども、
はい、
ブルドッグがちょっと最たるもので、
うん、
ああ、はい、犬の、
そう、犬のブルドッグは、
うん、
頭のね、頭蓋骨の形とか大きさが、はい、ちょっと特殊で、犬の中でも、
うんうんうん、
母犬はブルドッグを、自力では出産できなくて、うん、ほとんどの場合帝王切開、要するに病院で、メスで切れ目を入れてそこから産むというのをしないと、うん、今のブルドッグは生まれないというぐらいに、品種改良されてしまっていると。
ええー、
もあって、まあさっきのね、牛を過酷に使ってるではないですけども、いろんなところがこう人為的に、変えて、うん、新しい形っていうのを生み出してるんだなというのがあったりします。
でもブルドッグは野生に帰るのは大変ですね。
そうなので、ブルドッグだけを集めた、うん、グループをこう野に放したとしても、
うん、
多分、途中で子供がうまく産めなくて、
うん、
亡くなってしまうか、その中でもうまく生まれた子供たちが、頭の小さめな子供たちがだんだん育っていくのかもしれません。
うん、ああ、長い間かけてそうなってくるのかもしれないですよね。
そこは何とも言えないですね。
まあ、なんかこう人間のこう品種改良っていうのはすごいですね。
うん。
あ、それでもね、またちょっと僕の子供の話になるんですけどね。
はい、
やっぱりね、すごいなと思うのは、お母さんこう産む前まではおっぱいは全然出なくて、産んだらやっぱりおっぱい突然出だすんですよね。
うーん、
そこがね、ちょっとね、やっぱ感心しましたね。あ、人間も哺乳動物なんだなって思いました。
多分スイッチがポチって入るんですよね、そのホルモンのバランスだったり、そういうところから。
そうそうそうそう、なんかね、感心しましたわ。まあちょっとね、うん、生まれてからね、3日後ぐらいからこう出が良くなってくるらしいんで、最初出がちょっと良くなかったんですけど、うん、だから赤ちゃんもね、おっぱい加えてこう乳が出ないぞとこう、わめくわけですよ。本能でこう加えるんですけどね、グッて。だけどこう出ないのでうげーって。
でも最初のお乳はすごく大切なんですよね。
あ、そうね、初乳はね、
はい、
そうそう、初乳にはこうお母さんからの免疫とかがいっぱい入ってるって言いますから、
うん、
ちょっと出が悪かったけどこう絞る機械でこう絞って、
うん、
こうちょっとこう母乳、あの哺乳瓶で最初与えてましたけどね、うちの場合はね。まあそんな感じで、生き物ってすごいなと思いました。俊信さん、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
よろしくお願いいたします。次のお便りをお願いいたします。
はい、猫蔵さんからいただきました。地形係音中、残暑お見舞い申し上げます。夏休みにフランスのモンサンミッシェルへ行ってきました。友人にどこへ行くのかと聞かれた時、モンサンミッシェルを知らない人もいるため、冗談でフランスの江ノ島と答えていました。しかし神奈川県の江ノ島とモンサンミッシェル、とても似ていると思います。海にある島で陸系島というのでしょうか。さらに両方とも教会と神社があり、島の利用の仕方も似ているような気がします。地形的にも両者は同じ類なのでしょうか。お正月の配信を聞いてモンサンミッシェルを地形ネタとして送ろうと決めていました、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
出ました。地形係音中にお便りが来ましたよ。
地形係お願いいたします。
地形の話ね。
はい、
これはお便りにもあった通り、まあ、陸と島がつながっている、うん、で陸つながる島って書いて、はい、陸系島、うんうん、とまあ一般的に言うんですけれども、
うん、
陸の近くに島があるときにその間に砂が溜まっていって、まあ、サースって言うんですけど、それで、島と陸がつながってしまったりして陸系島になったり、また、砂が溜まっていくのと流れていくバランスもあるんですが、満潮の時には島だけど干潮の時には道ができるみたいなことが起きたりします。実はモン・サン・ミシェルもね、以前は満潮の時には、船じゃないと渡れなかったんですが、ここ何年かじゃないや、ここ数十年、砂がたくさん溜まって、島にならない時期があったんですが、また、戻ったりとかっていうのがあって、
あ、なるほどね。
結構ね、陸地化が進んでいる状態の時もあったはずです。
あ、フランスの江ノ島ってなんか意味がよくわかりますね、あれはね。
そう、両方知ってるとなんとなくわかると思うんですけどね。
そうそうそう。
ただ、モン・サン・ミシェルってなんか島ごと要塞っぽく見えるんで。
そうですよね、なんか壁もがっちりありますし、
うん、
うんうんうん、こんな感じでこう、うん、要塞化してるなっていう。
結構あの政治的な意味でもその、うんうん、モン・サン・ミシェルって、意味があるような、建物だったり、あとは、うんうんうん、なんていうかな、修道院みたいなものなんですけど、どっちかというと江ノ島は、まあ、観光地に近い感じで、あまりこう政治的な話はないかなと思います。
もっと軽い感じですね、江ノ島は ね。
ですね。まあでも一般的に、陸地からちょっと離れた島で、うんうんうん、ある程度高さがあるようなところだと信仰の対象にはなりがちなんじゃないかと思うので、
やっぱりなんか特別な、ね、感じがあるんでしょうね。
そうですね、
うんうん、
日本だとやっぱりそういうところにお宮を建てるっていうタイプがよくあるし、
うん、
やっぱり要塞っていうところだけではなくて、やこう地元の信仰の対象としての崇める気持ちと教会というのがうまくあったんじゃないかなと思っています。
なるほど。ほら、江ノ島といえばサザンオールスターズかな。
復活の話ですか。
あら、そうなの。いや、
タイムリーですよ。
あ、そうなの。それは知らなかったけど、やっぱ江ノ島といえばサザンオールスターズかなと思ったわけ。フランスの江ノ島にはサザンオールスターズ的なものがいるのかな。
どうなんですかね。
いるんですかね。
復活するの。もう
復活
したばっかりじゃないの。
知ったんです。はい。
あ、そっかそっかそっか、
はい、
なるほどね。なんかね、でもサザンの世代っていうのは結構もう僕らの世代かなと。
いやいやいやいや、まだまだまだまだ、
うん、若い人もね、こういい曲あるので聴いてみてと思うわけですけれども。
あと私はモン・サン・ミシェルは行ってみたいんですよね。ちょっといろんな人がね、行った人はみんないいっていう、皆さんおすすめするので、
はいはい、行ってみたいです。
なんか結構か観光地的な感じでもあるんですよね。
あ、今は観光地的にはなってると思います。
うんうんうん
うん、
なんかテレビで何回か見たことあるんですけど、結構教会の上の方から下を見下ろせたりとかして、
はい、
面白そうだなっていう気がしますけど、うん、行ってみたいな。
行ってみたいですね。
行ってみたいですね。
ですね。まあこれからもなんかこう地形ネタがあったらどしどしと。
地形係まで。
地形係ね。地形係、はい、
うちの
難しいんですよね。
ビシビシと切っていくので。どうも猫蔵さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今回のお便りは以上です。はい、続きまして、今回から次回までの天文現象の紹介を吉谷さん、お願いいたします。
わかりました。8月15日から、29日までの天文現象なんですが、あまりこう目立った天文現象ないです、正直。
そうですね、今回ね。
ただ、まあ、夏ですので、
うん、
夏の大三角ですとか、
うん、
空が暗いところであれば天の川などが見えるんじゃないかと思いますし、また、今 ちょうどねこの収録をしているときに、飛んでいるであろう、まあ、曇りなので見えないんですけれども、ペルセウス座流星群だけではなくてちっちゃい、まあ、流星群とかね、流れ星も見やすい季節だと思いますので、ちょっと時間があったら流れ星を探してみるとかっていうのもいいんじゃないかと思います。
そう、うん、今日収録の今日はペルセウス座流星群の極大の日なんですよね。
そうですね。
あいにくの曇り空です。北海道も、
あ、そう、
東京もです。
あ、今年はちょっと外れの年かな。残念。
条件としては非常に良かったみたいなんですけどね。
うん、晴れてれば結構見えたかもしれないですね。
そうですね、
うん、
ちょっと明日晴れてたらまたちょっと外を見てみようかなと思います。
あ、なるほどね。そういえばなんかそちら非常に今暑いんでしょ。
暑いです。うん、
あ、大変だ な、
なんか最低気温が30度。
え、最低が30度でしょ。
はい、
30度下回らなかった日があると。
うわ、こっちはね今日は最高気温が20度でした。
え、ちょっと取り替えません。
長袖でしたよ今日は。
ち
ょっとねパイプつないで冷気送ってほしいですよね。パイプライン、
ちょっと一儲けできるぞという気がするけれど
ね、え、暑いだけじゃなくてゲリラ豪雨もひどいんです。
あ、そうですね、各地でね遠くなんかもひどいですしね。
は
い、
そうですね。
うん、
今日もやっぱり雷がガラガラ鳴ってましたし、
うん、また雨の量が半端でないですね見てるとね。
うん、
なんか本当に皆さんもね雷とか天候の変化でねずぶ濡れになったりね、そういうのを気をつけてくださいね本当皆さん。はい、
はい、
ということで話を戻しますと、
はい、
派手な天文現象はありませんけれども、
はい、
晴れてる夜にはですねぜひ空を眺めて星や、満月が21日かな、はい、にあったりするので、まあ、月や星を見てみてください。
はい、
そんなエリカの時間では質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしています。メールアドレスはリカアットマーク 0438.jp または公式ウェブサイトそんない .com のそんないリカの時間のページからメッセージを書くことができます。皆さんからのたくさんのお便りをお待ちしております。そういえばですね、
はい、
ちょっと前に妹が実家の方に帰ってきてたんですけれども、うん、ちょうどその日に国際宇宙ステーションが上空を通過するのがありまして、
はい、
うちの妹と妹の子、まあ、おいっ子4歳の子供なんですけどね、
うん、
これから国際宇宙ステーションが通るから外に出ろって言ってこう真上を通過していくのをこう見せてあげることができて、うん、ことが大して喜んでてましたね。はい、ちょうどね妹がこう1週間ぐらい実家に帰ってきてて、お兄ちゃん暇だからなんか漫画貸してって言うから宇宙兄弟を全巻貸していたんですよ。
すごいタイムリーですね。
そうそうそう、で読み終わった後でその宇宙ステーションが見えるっつうから結構興奮してましたけれどもね。
なかなか子供に宇宙ステーションって言ってもわからないですよね多分。
認識するのにはちょっと時間かかりました。 ほらほらほらあそこ動いてるでしょ、見て見て見て見てっつって
流れ星でもないし星でもないし、
うん、多分分かっていなかったかもしれないけどでもほら上を通過するのはかなり明るくなるのでそれは分かってたと思うんですけれどもね。
うんうん、
まあ
はい、こんなことがありました。宇宙ステーションの予報はですね、
うん、
2週間先だとちょっと外れることがあるので、うんうん、この番組では言ってないんですよ。
おうおうおう、
軌道の変更とかもあるんで、
はいはいはい、
今収録をしている時期ですと、
うん、
8月の21日以降かな、22日とか23日、
うん、
この辺でですね、見やすい、パスがありますが、
うん、
そうですね、夕方から8時とか、7時台かな夜の、
うん、
にありますので、またそのタイミングが近づいたら皆さん調べてみてください。
直前の情報はネットかなんかで調べればこう結構出てきますので、そうですね、
宇宙ステーションを見ようみたいなもので検索していただければ、うん、いろんなページが見つかるかと思います。
常に新鮮な情報を仕入れていい条件で見てみましょうね皆さんね。
そうですね、
はい、
はい。
お届けしましたのは本宮と
吉安と
香里でした。
それでは皆さん次回の配信でまたお会いしましょう。
さようなら、
きげんよう。